なたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。こんにちは、ウーマンクロスロードのアンジーこと川崎あゆみです。この番組は素敵なゲストをお招きし、お仕事のお話、そして皆さんの人生における分かれ道をインタビューしていきます。本日のゲストは PR プロデューサーの澤美香さんです。PR というお仕事、普段の生活の中ではあまり馴染みがないお仕事かなと思いますが、今日はお仕事の内容やお仕事への思いなどじっくり伺っていきたいと思っております。では美香さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが美香さん、簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、誇れる仕事を社会に代弁する PR プロデューサーの澤美香です。まだ世に知られていない素晴らしい人、商品、事業を社会に届ける。具体的に言うと、夢のメディア掲載、テレビ、新聞、雑誌などの掲載を掲載費0円で叶えます。これまでのクライアントさんは、掲載費率は 100% で、子育て、福祉、教育、飲食などジャンルは様々ですが、誇りを持って仕事をされている方のサポートをさせていただいてます。あゆみさん、今日はよろしくお願いします。
なるほど、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。すごい、 PR のお仕事ってもう今何年ぐらいされてるんですか？
今年で3年目ですね。
どうして PR のお仕事をなさることになったんですか？
そうなんですよ、私もともと全然この PR 畑の人ではなかったんですけれども、ひょんなご縁から ある私立の学校法人さんとご縁をいただいて、そこに入職してお仕事をさせていただくことになったんですけれども、そこ
で職員として。
そうなんです、で、そこで私に、割り当てられたというか、振られたお仕事が広報だったんですね。
未経験ですよね。
そうなんですよ。で、実は私、心理職、心理カウンセラーとか、コーチングっていうのを長くやっていて、全然畑違いだなと思ったんですけど、でも、ほら、一人でね、個人事業主でやってると、結局、こう、集客も、まあ、ブランディングもライティングも、マーケティングも全部自分一人でやらなきゃいけないから、そこが多分マルチタスクのところを買ってくださって、まあ、広報というお仕事をね、
いただいたん
ですけれども、はい。
確かに、一人で、それまで一人でお仕事をなさってたっていうこと
です
ね。フリーランス。
フリーランスを12年間ぐらいやってきていて、
確かにマルチタスクですもんね。
そうですね。私自身もなんかそういうつもりはなかったんだけれども、非常にその私を学校法人に引っ張ってくださった方が、その文章力とかね、発信力っていうのを買ってくださっていて、それで、で、たまたま私、フリーランスになる前に、派遣社員としてのらりくらりと OL やっていた時期に、ちょっとミーハーなところがあるので、ずっと広報とか広告宣伝とかマーケティングの部署にいたんですよね。やってること自体はすごくメインでやってる方のサポートみたいな感じで、全然事務とかね、そういうレベルのことだったんですけど、たまたまその経歴だけ見ると、一見ずっと広報の仕事をやっていたようにも見えたっていう、ちょっと副産物があって、そのなんかハッタリの履歴書で入ってしまったみたいな。そうそう、でも入ったはいいけど、やばいやばいって、中身伴ってないから、ハッタリだから。そうそう、このままじゃボロが出ちゃうと思って、入職してから慌てて PR の勉強を始めたっていうのがあります。それがちょうど3年前だ。
勉強というのは具体的にどんな勉強なさったんですか？
具体的にはその PR 広報のね、メソッドを教えてくれている講座、1年間の PR 塾っていう講座があるんですけれども、そこに入塾して勉強しました。
結構1年間って長いですよね。
そうですね。そこの塾の特徴が OJT 式って言って、実際にこう実践者なんていうのかな、インプットだけじゃなくて、その場でもアウトプットしていく。そう、アウトプットまで伴走するから、やっぱりある程度の期間継続して、勉強していくっていうかね、入塾、在職してる、在塾してることが大事なんだけれども。
なるほど。そしてそれだけ学ぶことも多かったっていうことですか？
そうですね。 私はだから本当に未経験で、
うん
うん、入ったんだけれども、結果的にそこに入塾して半年ぐらいで、学校法人の仕事だけでなくて個人として、
うん、
PR の仕事も、いただくようになったんですね。
それものすごい優秀ってことじゃないですか、ぬかさんが。
ね、一見私優秀に見えるんですけれどもその塾では、私と同じように、もしくは私以上に成果出してる人がたくさんいるので、私がというよりはその塾が本当に素晴らしいコンテンツを持っているんだと思います。再現性が高いことを教えてくださってるんですよね。
きっとでも、この受講される時にいろいろ調べたと思うんですけど、はい、やっぱりその決め手は実践的であったっていうところだったんですか？
残念ながら全然いろいろ調べてなくてですね。
なかった
たまたまその塾を主催されている佐々木育乃さんっていう女性がいるんですけれども、
うんうん、
私、その育乃さんのことがすごい好きで、前々からウォッチしていたんですね。
うん。
で、もともと私の性質的に、人で選ぶというか、うんうん、人っていうところにすごく価値を置いていて、この人と一緒に仕事をしたいとかね、
うんうん、
この人だから学びたいとか、
うん、
その人が一番の私の、選択で決め手になるっていうところがこれまでにもあって、で、今回もだから何を教えてるかとか、他にどんな競合の塾があるのかとか、全然調べずに、単純にその佐々木育乃さんって人が好きで、
うんうん、
この人が教えてくれるなら間違いないと思って、何も調べずに飛び込んだみたいな。
もう佐々木育乃さんって方はどんな方なんですか？
あ、でも元々、ベンチャー企業で PR を担当されていて、うん。そこで売り上げをすごく伸ばしたっていう実績があられる方ですね。
それは外から見てても分かる、ということなんですね、その方のご活躍が。
はい、数字でしっかり出しているから、誰が見ても客観的にこの人はすごい。まあ、そこはやはり PR を教えている方なので、自分の見せ方っていうのは分かりますよね。
なるほどね。で、やっぱり入ってみたら、すごかった。
そうですね。やっぱりその、なんていうのかな、感覚的な、こういう言い方してもなんだけれども、企業塾とか経営塾とか世の中にいっぱいあるじゃないですか。
はい、
うん、でも、いわゆるその人がやってきた、たまたまその人がやってうまくいった成功法則みたいなのを教えてるところも多いかなと思うんですけれども。
確かに。
でもその PR 塾に関しては、いろんなメソッドをいろんな角度から試して、その中で成功したものっていうのを理論立てて教えてくださるので、すごく再現率が高いんですよね。
大きいですね。
だから私みたいな未経験で入っても、すぐに成果が出せるっていう、こう、私自身も、びっくりした感じです。
それはやっぱり美香さん見る目があったってことですね。選ぶ目があったってことです。
そうな、まあ、そうなのかなとか言っていや、でもいつも私あんまりこういろいろ比較検討するっていうよりは直感で動くんですけど、やっぱり直感ってこう何かしら、そこの共鳴するものを感じるから、そこにビビビってくるわけであって、その感覚は、従った方がいいなと思うんですよね。やっぱり誰が教えてくれるかってすごい重要だと思っていて、例えば同じような再現性のあるメリットでも、信頼できる人、尊敬できる人から教わるのか、本当にこの人大丈夫と思ってる人から教わるのかと、やっぱり自分の吸収率ってもう全然違ってくるので、もちろん教えてくれる内容、コンテンツの、質の良さっていうのは大事だけれども、それ以上にやっぱり自分が信頼できる、尊敬できる人から学ぶかどうかっていうのは大事ですね。これは、講座の受講に限らず、仕事をしていく上でも、まあ、クライアントさんでもパートナーでも同じことが言えるかなと思うんですけどね。
なるほどね。で、じゃあその半分ぐらい、まだその講座途中でもうお仕事が入ってくるようになってるわけですよね。
そうです
ね。お仕事やってみて未経験だったけど、すごい楽しかったですか？
そうですね。こう、やってみて初めて分かったんですけど、私それまでずっと 心理の仕事をしていたので、まあ、いわゆる心理カウンセラーとか、メンタルコーチとして活動してきていたので、なんかその心理職の私が PR 勉強してどうすんのみたいな、疑問は自分自身も常に持ってたんですよね。
なるほど。
うん、私何者になるのこっからみたいな。そう。でも、やってみたら、PR の仕事ってすごく心理の仕事って親和性が高かったんです。
どういうことですか？
うん。なぜかっていうと、例えば心理の仕事をしてるときから大事にしていたのが、その人が自分自身でも気づいてない価値、強み、魅力、資質を引き出すっていうこと。うん。で、これって PR にも使えて、やっぱり、事業をされてる方って、何かしら原体験みたいなものがあって、その事業をされてると思うんですけれども、その原体験を自分でも自覚してない場合もあったりするんですよね。うん。そう、なんであなたがやるんですか？他の人に任せてもいいのに。うん。っていうところが、こう、明確になると、よりストーリーとしてメディアの方にも興味を持ってもらえるストーリーになるし、うんと、そこの深掘りというか引き出し力が多分私にはもともとあったんですよね。
なるほどね。
うん、今までやってきたこと一緒だから。
うん、うん、
うん。あと、やっぱり PR ってパブリックリレーションズで、こう、メディアの方との結局関係性づくりなんですよね。うん。人との人との関係性づくりだから、自分がこれまでやってきた目の前の人との関係性づくりっていう、まあ、うん、コミュニケーションスキルみたいなのが、やっぱり、こう、PR のお仕事にも心理職から移っても活かせて、うん、だから今までやってることが、全く違うこと、別物ではなくて、うん、私がこれまでの仕事で培ってきたものがそのまま活かせる仕事なんだな、っていうのを、うん、やってみて気づいたんです。
おー、なるほどね。
うん。
今のお仕事はその起業家さんだったりとか、結構個人の方にフォーカスしたお仕事なのかなって印象なんですけど、
はい、
未経験で始められた時って、その、学法人さんでしたっけ？入られたのって。
うん、一番最初は学校法人ですね。はい。
そうすると、その学校の PR ってことになりますよね。
はい、そうですね。
の違いって何か大きくありましたか？
そうだな。やっぱり、正直学校法人の仕事は、まあ、ある程度枠が決まってしまうっていうか、その学校法人のカラーを壊すわけにはいかないので、そう、自由度が高いか低いかっていうと、やっぱり低いですよね。うん、当たり前だけれどもね。うん。組織に属しているとそういう形になるかなと思うんですけれども。でも、今、経営者の方とか個人事業主の方と一緒にやっていると、そこの自由度が高くなる。逆に言うと、組織や大企業じゃないからこそ、できる戦い方っていうのが個人や中小企業にはあるので。そう、そこを前面に出せるのが面白いなと思ってますね。
なるほどね。そこはウィークポイントじゃないんですね。
そうなの。
面白い。
うん。そう。まあ、例えば、その学校法人もそうだし、大企業もね、いわゆる誰でも名前の知ってるところだと、そのネームバリューだけで、情報が、ネタが取り上げてもらえるところあるけれども、うん。でも、誰も知らないような個人、中小企業、うん。じゃあ、戦えないのかって言ったら、全然そんなことはなくて、だからこそ出せる色っていうのがあって、具体的に言うとストーリーなんですよね。
うん、うん、
うん。なぜ私はこういう事業をするのか、どんな思いを持ってやってるのか、どんな原体験があってやってるのか、そしてこれをやることによって、どんな未来を叶えたいのか、社会にどんなインパクトを残したいのか、そういうことが出せるのが個人の良さ。私はここにすごく魅力を感じるんです。
面白そうです。
そう。ちょっとね、あゆみさんの仕事と通じるところがあるなと思う。
私も今伺いながら、すごい嬉しくなってきちゃって、同じだと思って。
そう。みんな、やっぱり、何かしらの事業を起こしていたりする人っていうのは、世の中の何らかの困りごとを解決しようと思ってそれを起こしているわけであって、それを自分がやる理由って絶対にあるんですよね。うん。そしてそれは、本当に、その人だからこそ持っている経験であって、他の誰も持ってないんだから。うん。みんな唯一無二のストーリーを持っていて。 そこに私はすごく魅力を感じるから、その価値を語ることができる。これが結構自分だとね、やっぱりちょっとこっぱずかしいんですよ。ねえねえ、すごいでしょみたいな、こんなすごいことやってんのみたいな。自分で自分のこと語ると、ちょっと説得力も落ちるところがあるんだけれども、この第三者の私が間に入って、こういう経験があって、この人はこういう思いを持って、この事業をしているっていうことをメディアの方に伝えることによって、そのクライアントさんの価値も上がるしね。
ああ、なるほどね。やっぱりそれはインタビューを通してってことなんですか？
そうですね。
インタビュー。
そうですね。ヒアリングみたいなのをやっぱり行ってということですね。
どれくらいの話を聞かれるんですか？時間にして。
時間？そうだな。1時間から1時間半ぐらいかな。
やっぱり順を追って話を聞かれていくんですか？
そうですね。やっぱり、なんでその授業をされてるんですかっていうところを聞くと、何かしらのエピソードが出てくるんだけれども、でも、そもそもでも、そのエピソードを持ってたとしても、なぜ自分がやる理由にはならないですよねって、さらにそこのやっぱりまた深掘りできるポイントがあったりして、そうやってこう、掘っていくと、その人自身でも気づいていない源泉みたいなものがあったりするんですよね。
なるほどね。じゃあそこで、あ、そうだったのかって、その方にとっての気づきもあったり
する。そうなの。もしかしたらこういう思いが、こういう源泉があって今ここにたどり着いてるのかもしれないですねって言うと、ああ、そうかもしれないですね、みたいな。
なんかその時パーって表情がね、明るくなったりしますよね。
そう。これってなんか、本当心理の仕事にやってる時にも通じるもので、人ってやっぱり、その自分がやってることの理由、が明確になると、すごく自信が持てるというか、軸ができますよね。
で、そこに自分じゃなきゃいけない理由ができると、本当にもう、揺るがないですよね。
グイーンって加速度を持って進めていくことができるようになる。
素晴らしいお仕事じゃないですか。
いや、楽しいんですよ。だからね、すごいでしょ。この人、こんな素晴らしいことやってて、絶対社会にとって役立つことなんですよ。だから取り上げてくださいって言えるので、逆に、そういうふうに思える仕事じゃないと受けないようにはしてます。
あ、そうですよね。そこがすごく大事ですよね。皆さんにあまねくそういうふうに思うっていうわけでもないわけですよね。ミカさんの気持ちが。そうなるわけではない。
わかんないけど、いるのかわかんないけど、本当に、なんだろうな、こう、お金を稼ぎたいとかね。もう自分自身の利益のためだけにやってる人がいるのかどうかわからないですけれども、そういうことではやっぱり私の心は動かなくて、そうするとやっぱりこう、熱を持って、エネルギーを持って、メディアの方に伝えることはできないので、結局、自分自身にとっても、相手のクライアントさんにとっても引き受けるのは失礼なことに当たってしまうから。
なるほどね。そんな時はどうやってお伝えるんですか？そのクライアントに。できないっていうこと
を。幸いなことに、こういうことを常に結構語っているから、そういう人と今まで出会うことがないんです。
なるほど。
そう。私自身がやっぱりどういう方とつながりたくて、どういう方をサポートしたいかっていうことをやっぱり語っているので、だからこそ私自身もお仕事いただくときに、ミカさんだからやってもらいたいとか、ミカさんだったら絶対分かってくれるこの事業の良さって言って、おつなげいただけるので、今までね、やっぱりそういうミスマッチにはあったことはないんですね。
素晴らしい。そうです。
はい。
とはいえ、メディアの方って、私もメディア側にいましたけど、やっぱりいろんな情報入ってくるわけですよ。プレスリーでしたけども、こんな厚さにあって何センチみたいな、そこからやっぱ選ばれるためには、やっぱり何かしらの工夫みたいなのが必要になってくるかなと思うんですけど、その点はどうですか？
そうですね。本当に、あゆみさんのおっしゃる通りで、その工夫という意味では、やっぱりマッチングかなと私は思ってるんですね。だから、誰にでも届けたいわけではないんですよ。例えば、プレスリリースの一斉廃止サービスってあるじゃないですか。あれで、数多くのメディアの方に届けることがいいと思ってなくて、 マッチング、この人だったらこのネタに絶対興味持ってくれる、うん、それからこの人にこそ書いてもらいたい、うん、そういう人をいかに見つけられるかだと思うんですよね。そう、そういう人をこれまでの過去記事とかね、うん、いっぱい世の中に出ている情報の中から探して、うん、他の誰でもないあなただからこの情報を届けたいんですということを、まあ、伝えるから、うん、伝えるから掲載率が高くなるのかなと思ってます。
なるほどね。プレスリリースの配信サービスでもどんだけのメディアに届けますよみたいな、
そうそうそう、
数をね、こうバーンと打ち出す場合が多いですもんね。私も1、2回やったことがある、利用したことあるんですけど、かかってくるのはほとんど営業の電話ばっかなんですよ。載せませんかとか、SNS 困ってませんかみたいになって、なかなかとそうメディアに取り上げてもらう、こちらがこう求めるものを得ることはなかなか難しいですけど、うんうん、なるほど、今、ミカさんのお話伺ったら、そうか、ピンポイントで行くわけですね。ピンポイントで。
ピンポイントで行くんです。結局は、メディア側の、メディアサイドの方から聞くんですけれども、やっぱり、メディアといえど、やっぱ人と人の関係性なので、うんうん。こういう記事を書いてるから、だからこそあなたに書いてもらいたいんですとか、うん、そういうふうに、こう、なんだろうな、自分が執筆したものに対する感想だとか、うん、選んでくれた理由とかを書いてもらえると、やっぱり嬉しいみたいなんですよね。まあ当然だと思う。はい。だからそこは適当にやるのではなくて、うん、こう、誰にでも書いてもらいたいわけではなくて、あなただからこの情報を届けたいんですっていうことを伝えるようにしてます。
それはやっぱり、そのクライアントさん、クライアントの方との関係性もすごく大事にしつつ、メディアの方との関係性もすごく大事になってくるじゃないですか。
そうですね。
どんなふうにそのキープっていう言い方変だな。メディアの関係者の方々との関係性を保ってらっしゃるんですか？
例えば、その情報が常にお渡しできればいいんですけれども、まあ、そうでもないこともあるから、そういう時は SNS をフォローして、うん、逐一こういいねをしてね、うん、私見てますよって、うん、メッセージを届けたりしてます。
勉強になるな。
ありがとうございます。多分ね、私このストレングスファインダーとかだと共感力が一番、はい、あれ3番目ぐらいくんかな。そうそう、でもこれが多分今の仕事に役立っていて、うん、だからクライアントさんの話を聞いてもやっぱりその、まあ、その人と同じとは到底言えないけれども、やっぱり同じぐらいの濃度でその事業や商品やサービスに対する思いを強くしたいと思ってるし、だからこそその人になり代わって代弁することができるし、うん、メディアの方側にとっても本当にやっぱり素晴らしい記事を書かれてたりとか、そこにはやはり、なんだろうな、少なからずそのライターの方、記者の方の個性を載せてると思うので、
はい、
うんうん、そこを汲み取るようにしてますね。
なるほど。まあ、確かに本当に情報が溢れすぎているぐらい溢れているから、そこから選び取ってもらえるような記事を書いていただくには、うん、すごくそこが大事っていうことですよね。
うん。
なるほどな。素晴らしいな。
ありがとうございます。
でも、まあ、偶然というか、すごい広報のお仕事をやりたいと思っててらしたわけじゃないのに、まあ、そこからひょんなことで始まったっていう、
そう。
広報のお仕事をこれからもずっと、もちろん続けていかれたいと思っていらっしゃいますか？どんなふうに今後のことを考えていらっしゃいますか？広報の、うん、
そうですね。私の、まあ、あらゆる活動の最上位目標に、まあ、自分の理念みたいなものとして、
うん、
どんな命も伸びやかに生きる社会の実現っていうのがあるんですね。うん、で、今まではこれをプレイヤーとして叶えようと思ってたわけですよ。うん、プレイヤーとして叶えようと思って、心理カウンセラーっていう仕事をしたりとか、あと学校でスクールカウンセラーもしてるんですけれども、うん、そういうのもすべてこの最上位目標のためなんですね。うん、 で、今まではそうやってプレイヤーとして叶えることしか思いつかなかったんだけれども、今 PR の仕事をして思っているのは、私が叶えたいような社会、どんな命も伸びやかに生きる社会の実現って、同じようなビジョンを持って活動してる人っていっぱいいるわけですよね。私には到底生み出せないような素晴らしいサービスを生み出してたりとか、事業を生み出してたりとか、それもやっぱりその人なりの原体験を持ってそれを生み出してるわけで、なんか、そういう素晴らしい事業、これまでも応援したいと思ってたけれども、PR っていう武器を身につけて、そういう素晴らしい事業を、なんか、応援するねっていう、こう、あやふやなものではなくて、メディアに掲載につなげるとか、収入をアップするとか、この社会的に、客観的に誰が見ても分かるような価値を与えて応援することができるのが PR だなって気づいたんです。だからすごい私は PR の仕事って社会貢献だと自分で思っていて、世の中に、私が叶えたいようなどんな命も伸びやかに生きる社会、を実現しようとしている人たちをこれからも PR という武器を使って応援していきたいなと思っています。
その伸びやかに、どんな命も伸びやかに生きる社会の実現っていうのは、もうそのカウンセラーの時代から思ってらした。今もカウンセラーでいらっしゃると思いますですけど、ずっと前から考えてらっしゃる。その後から PR っていうものが来たってことなんですか？
だから、本当に、こう、PR の仕事を始めても最初の方は気づかなくて、私なんでこんな二足わらじでやってんだ、なんかどっちつかずだな、中途半端な人間だなぐらいに思ってたんですけど、ある時ふと、そうか、ここの最上目標でつながってるんだということに気づいて、自分の中でストーンと軸が落ちて、だから心理の仕事も PR の仕事も私にとっては手段でしかなくて、手段は何だっていいんですよね。でも今はこの手段が一番使えるし、一番楽しいから使ってるみたいな。
そうやってなんか導かれたっていうふうな感覚とかお持ちですか？
導かれたというよりは、自分が、狙ってなかったけど、やっぱり感覚に沿っていったら掴み取ったみたいに思ってて、スタンフォード大のね、教授もなんか、個人のキャリアって8割は偶発的なものから生まれるとか言ってるんですよ。で、ただ、そのスタンフォード大の教授が名前ちょっと忘れちゃったけど、提唱している理論の中に計画的偶発理論だっけな？っていうのがあって、それは個人のキャリアの8割は偶発的な出来事によって決まるけど、5つの行動特性によって計画的に呼び込めるって言ってるんですね。で、その5つの行動特性っていうのが、好奇心と、持続性と、あと柔軟性、冒険心、あと楽観性。で、これを持ってると、偶発的な出来事でも結局道にできるよみたいなことを言ってて、私はまさにこれだなと思ってるんですよね。別になんか PR の勉強したからってどうなれるとか全然キャリアとか描いてなかったけど、なんか面白そう、なんかやってみたい、この人についていきたい。もう本当にそれだけでポンと入って、で、結果入ってみて、後付けで気づいたら一歩の道につながったみたいな感じなんですよね。
素晴らしい、理想的ですね。
そう、でもだからなんかこう、なんていうのかな。飛び込むときに未来って別に描けなくていいと思ってて、ただ客観に従って、惹かれるってことは何らかの理由があるわけだから、まず飛び込んでみる。なんか興味のあるもののそばをうろちょろすることってすごい大事だなと思います。道あったらできる。
一番初めの人ってね、好奇心っていうのすごい大きいですよね、やっぱり。
そう。まあなんか、私の場合本当にそれでしかないっていうか。
ね、今こうやってお話を伺ってもすごいです。ミカさんが楽しそうにお話ししてくださるから、いいお仕事に巡り合えたんだなっていうふうにね、思いますね。
なんかやってみたら本当想定外の未来が開けたみたいな感じで。
ミカさん、私ね、もっとお話を伺いたいんですけど、ちょっとね、そろそろ終わりの時間が近づいてきてしまいました。すみません。また、次回に、今度はミカさんのいろんなストーリーも含めて伺っていきたいと思います。 ミカさんのお仕事内容や思いをどんな風に届いたでしょうか。それでは See you next time。 ミカさんありがとうございました。
ありがとうございました。